たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。みんな
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。まずは淀川区から大野恵子さんいただきました。昨年10月にカリウムの数値が高く入院しました。12月初めにはめまいとふらつきで疲れているのかと思っていたら高血圧でした。先日受診したらやはりカリウムの数値が高いので野菜果物は控えるようにと言われました。そんなに塩分も取っていないし果物は好きではないし、今年で70歳になりましたけれども年齢的なこともあるのでしょうかとご相談いただきました。そしてこちらのご相談はですね、大阪市北区からアイスコーヒーさんいただきました。ありがとうございます。かかとや肘のカサカサが気になってこすったりクリームを塗ったりしていますがなかなかつるっとなりません。年のせいかしらと。私も同じ悩みありますよ、アイスコーヒーさん。はい、他にもですね、もう一枚ご紹介しておきましょう。小豚ちゃんさんは天ヶ崎市からいただきました。これから暑くなってくると食事の量も減ってきますが何かこれだけは一品必ず食べた方がいいなと思うものがあれば何か教えてください、お願いしますということでいただきました。他にも上東から島内正光さん、大東市から横井てるみさん、岸和田市から川原節子さんいただきました。いつもおはがきくださるリスナーの皆様どうもありがとうございます。
ね、これだけは一品ってね、冬も夏もそうだけど、うんね、基本は発酵食品を種類よく食べること。
そうです ね、もう発酵食品一番です、はい、
それとかかたね、これに角質とかね、この年とともに毛細血管減るからもう当然そういうのが増えてきて当たり前なんだけど、でとりあえずね、尿素の入ったね、クリームとか、結構これは有効です。
尿素の入ったクリーム、は
い、それとね、カリウムの数値が高いってね、これね、一般的に、ね、皆さんってこう塩分の取りすぎで血圧が上がると思ってる方多いんですよね。
あ、違うんですか。で、
ね、血液中のね、カリウムが増加する高カリウム血症、これでも血圧ってすごく上がるんですよ、
はい、
でカリウムってね、緑黄色野菜とかお野菜に体にいいっていう野菜にたくさん含まれてる成分なんですね、だから、特にキノコなんかも多いし、ね、で心臓を含む、ね、筋肉とか、ね、神経の活動にこう重要な役割を果たす、電解質なんですけど、はい、で血液中に、ね、過剰に存在する高カリウム血症と、ね、不整脈を誘発する可能性もあるんですよ、
はい、
ね、で高カリウム血症から、ね、死に至ることもあるから、だから状況を判断しつつ迅速に、ね、治療する必要も出てくるわけね。
でもこれ誤解しやすいのが、血圧が高いとやっぱり塩分取りすぎだからそのカリウムのいっぱい入ってる野菜とか取った方がいいんじゃないかと思っちゃう人多いと思うんですよね。
だから要するに、ね、カリウムを摂取することによってナトリウムを排出を促すから、ね、だからカリウムっていうのは本当に必要なものなんですよね、
はい、
でカリウムのね、体の中では大多数っていうのは要するに細胞の中にあって、で血液検査で測定する数値、血清カルシウム値ってね、ごく一部のカリウムなんですよ。でカリウムだから赤血球なんかの、血球成分にも大量にこう含まれてるし、
はい、
通常これらがね、その血清カルシウム値に反映されることはないんですね、だけど、例えば血液が壊れる、溶血なんかで赤血球の成分が破壊された場合に、本来細胞内にね、保持されていたカリウムが血球中から血清へとこう大量に流れ込んで、で血液検査でカリウム値が非常にこう上がる場合もあるんですね、
そんなことがあるんですね、
ただね、これ人為的に発生したこうカリウム血症っていうのはね、病的な意味はあんまりないんですよ、で血清中のカリウムは腎臓の働きでね、尿となってこう排泄されて、でそのカリウムの体内の量ってね、厳密にコントロールされていてね、 まあ、要するに腎臓が正常に機能している場合は、まあ、不要なカリウムって体外にちゃんと排泄されるわけですよ。
あ、正常の場合はいらないものはちゃんと排泄されるようになってるんですね、うん、
だけど例えば腎機能にこう異常が、ね、ある場合とか、うん、あの排泄のコントロールがこ う, うまくいかなくなって高カリウム結晶が引き起こされるんですよね、
はい、
だ例えば急性腎不全とか慢性腎不全なんかはまあ、高カリウム結晶の原因になって血圧グッと上がったりするわけね。あとその他、まあ、副腎機能が低下してね、副腎から分泌されるホルモン、うん、あのアルドステロン、ステロンっていうね、この働きも重要で、副腎の機能低下でもカリウム値があの上がったりすることがあるんですよ。で、まあ、大量の、ね、カリウムがこう存在している細胞がね、たくさんこう破壊されるような状態もやっぱりカリウム結晶のまあ原因になっちゃうんだけど、
はい、
だから例えばあの横紋筋融解症って、まあ、筋肉が大量にこう破壊される病気とか、あと火傷とかね、
は
あ、それから抗がん剤なんかの化学療法なんかでもカリウムがぐっと上がったりするんですよね。
へ
ー。でその他ね、カリウムのサプリメントとかね、カリウムの豊富な食事、あと輸血なんかでもカリウムを大量に摂取することになって高カリウム結晶の原因になる場合があるんだけど、まあ、腎機能が正常だったら全然問題ないよね、
はい、
あとね薬剤、まあ、一部はね解熱鎮痛剤とか免疫抑制剤とか、はい、まあ、そういったものも原因になる場合があるわけね。
へー。
でまあ、要するに高カリウム結晶になると、まあ、下肢の、ね、筋肉の低下とかしびれなんかも起きることあるんだけど、基本的には、ね、無症状、症状があんまり出ないんですよね。
あら、それ分からないですよね。そしたら、ね、
不整脈を引き起こすから、まあ、症状が分かることもあるんですよ。で不整脈が起きるとね、血圧の急激な低下からの意識消失とかね、気失ったり、
うん、
でね、死に至ることもあるから、だから状況を判断しながら迅速に、まあ、あのカルシウム製剤を投与したりとか、
はい、
あとね、まあ、GI 療法っていうんだけど、インシュリンとブドウ糖を同時に投与する、まあ、そういった治療があるんですね、
うん、
であとね、腎機能が原因でね、まあ、起きること多いんで、まあ、腎機能を評価するための血液検査、
はい、
だから例えば尿素窒素とかクレアチニンなんかを、ね、調べて、あと尿検査なんかも大事よね。
そういうことを普段から行っていれば、まあ、そういう、
うん、いやだから要するに高カリウム結晶になった時に、まあ、腎機能はどうかってことを見ないといけないわけよね、
はい、
でそうですね、だから例えばね、鎮痛剤ずっと飲んでてね、で小腸のまあやっぱり機能がどんどん悪くなったりとか、ね、まあ、粘膜の状態悪くなったりとか、
うん、
であとそのお薬が原因でアレルギー性腎炎を起こしたりして、でそれで、まあ、透析になってる方なんかもいらっしゃるわけね。まあ、非常に複雑なんだけど、うん、であと、まあ細胞のこう破壊が原因であるってことが考えられる場合は、やっぱり血液検査で例えば心臓の筋肉の炎症とかね、肝機能とか、本来まあ細胞中にまあ存在する、ね、物質が血液中で高くなってないか、そういったことを確認すると、まあ、どこの臓器に問題があるってのが分かるし、
うん、
で高カリウム結晶でね、まあ、致死的な、ね、不整脈が発症することがあるから、まあ、心電図で、まあ、不整脈の有無なんかもものすごく大事なんですよね。でね、まあ、まあ、とりあえずね、カリウム気になる方はね、あのカルシウムの摂取と水分摂取、
はい、
であとね、汗をかくこと。
おお、発汗も大事なんですか？
うん、だから汗ってまあおしっこと近い成分だから、
はい、
ね、だから、うん、例えばね、腎不全で透析中の方で、まあ、大体みんなカリウムがね、ものすごく上昇する方多いんですけど、
うん、
運動でね、発汗してる人ってね、結構ね、軽減することができるんですよね。
へー、じゃあたくさん水分取ってたくさん汗かいた方がいい、
うん、そうそう、ただね、やっぱりまあご年配の方ね、そんなハードな運動できないから、ね、だから、まあ、とりあえずカルシウムを摂取して水分もしっかり摂取して、まあ、適度に歩いて、
うん、
ね、あと体を温めて、
はい、
まあ、ミストサウナなんかもすごくいいけどね、とりあえず汗を出すことによってカリウムを排出するから、
はい、
ただ、まあ、状態をお聞きするとね、まあ、他にもね、血液に問題あるかもしれないし、
うん、
だから、まあ、やっぱり食事とね、腸内フローラ、これやっぱり基本ですから、はい、まあ、一度ね、まあ、美容の健康センターにね、ご相談いただいた方がいいかもしれませんよね。
そうですね。それではお問い合わせ先をお知らせしておきましょう。フリーダイヤル 0120-131-2260 0433、フリーダイヤル0120-131-043、ビオネ健康センターまでご相談ください。
そうですね、あのリスナーさんからね、毎月、まあ、10名から20名ぐらい、まあ、お問い合わせいただくんですけどね。でやっぱりね、あの体の状態、まあ、食事の傾向とか、あとまあ平熱体温とかね、
はい、
うん、まあ、細かい部分をいろいろこうチェックして、まあ、アドバイスしていくと、まあ、要するに原因のない症状ってないわけですから。
そうですね、うん、原因があって結果があるんですよね。
そうそう、だからその根本的な原因は何かってことをやっぱり考えていかなきゃいけないし、
はい、
まあ、ただね、一般的にね、私いつも言うんですけど、基本的にはね、血液の汚れ、
はい、
血液の循環不良で、体内酸素不足、まあ、これがね、まあ、いろんな症状の、まあ、原因の7割ぐらいなんですよね、
うんうん、
そしたら、まあ、血液循環が悪い原因で大体6種類ぐらいありますから、
はい、
で一番弱い部分を、まあ、緩和するために、じゃあ食事をどうしていったらいいのかとか、まあ、そういったことを考えなきゃいけないし、
はい、
で、まあ、大体ね、あの問い合わせがあって、ね、で、まあ、状態複雑な人っていうのは全部私アドバイスさせていただいてますんで。
あ、かっちゃんが直接アドバイスしてくださる、うんうん、
だから例えばね、東京とか、ね、まあ、金沢とか出張行くでしょ、講演会で、そしたらね、問い合わせがあったら、ね、必ずねメールが来るんですよ、
はい、
事務所の方から、ね、でリスナー様で、まあ、何々様で、まあ、こういうご質問で、お電話番号、メール来るから、手が空いた時に、あの必ずお電話差し上げて、
はい、
でアドバイスさせていただいてますしね、まあ、それと、ね、あと、まあ、状態によって、うーん、まあね、もう一回詳しい検査が必要な場合なんかも、あの医療機関の、ね、ご紹介なんかもこうさせていただいてますしね、
はい、
で要するにね、改善するためにじゃどうしたらいいか、まあ、その方法を見つけていく。で改善しにくい症状っていうのは、症状をね緩和する方法っていうのを考えていくわけですよね、
うん
うん、だから、まあ、そうやっていろんな方向性を見出しながらね、
はい、
まあ、今よりも健康に、
ね、そうですね、うん、
来年はもっと元気になれるように、うん、まあ、そういうふうにお互いにね、お話ししながらですね、探っていかれたらいいんじゃないかなと思いますね。
ではここで番組から8月のプレゼントのお知らせです。美しい髪の毛は頭皮の健康と元気な毛母細胞、乳酸菌生産物質配合、ビオネケアシャンプーとビオネケアトリートメントをセットで3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん8月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。